아주 一言をお願いさせてください。
ご来店の父なる神様、あなたが今日の礼拝においてこの小さな愚かなものを用いてくださり、御言葉の奉仕に預からせてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうか御言葉の分かち合いを通して、さらに北教会での交わりが豊かに祝されたものとなっていくことができるように、主よ、どうか導きを賜ってください。これからの一切をお委ねし、愛する主の御名によってお祈りいたします。アメン。以前もう20年30年前になるんでしょうかね、あのキリスト社学生会 KGK の交わりに講師として招かれたことがあったんですけれども、その時に担当の学生たちが食事の時間に星座ごとに、やる1月は何だ、2月は何だといった星座ですね、その星座ごとにテーブルを決めたことがありました。それは単に食事の交わりをするのにそのテーブルを決める、順番を決めるということでその星座を決めたわけなんですけれども、その中でテーブルごとの交わりが始まったときに星座のことが話題になりだして、そのうち占いについて、星占いについての話題がどんどんどんどん話し合われるようになったんですね。そこで私は急遽1回目の講義を中止させてもらったんです。そして占いについて聖書がどう言ってるかということをその場で話をさせていただいたことがあります。私たちクリスチャンであっても明日のことを知りたい、1年先のことを知りたい、10年先のことをもっと知りたい、そのように思うこともあります。そういった気持ちがあるんですね。つまりそのことによって占いに興味を持つことも出てきます。クリスチャンであってもやっぱりそういった傾向が出てくるんです。でも聖書は占いをはっきりと禁止しています。これは占いが当たるも発揮、当たらぬも発揮といったように、当たるか当たらないかわからないから禁止している、そういったことじゃないと思います。そうではなく将来のことを知る、分かればいいなと思う、分かればその道をまっすぐに進むことができるのにな、いいことだと思います。もし自分がそういった方向に導かれるならば、そういった方向に進みたいなっていう思いを持つことも当然出てきます。でも将来を知ること、将来のことを知ろうとすることは私たちにとって災いとなる。どうして将来を知ることが私たちにとって災いとなるんだろうか、そのこともやはり考えていかなければいけない。私たちの将来、自分に好ましいことばかりではないと思います。私もクリスチャンになってから何度も大きな病気を患ったことがあります。大きな 病気のために2回入院して手術をしたことがあるんですね。でもその時に自分が耐えられなくなってしまう、だから将来のことを知ることをやめなさいと言っておられるんだろうか、そのようなことを考えたこともあります。でも聖書はそんなことは言っていない。知ることが、知ろうとすることが、知ろうとすることそのものが災いとなる。たとえそれが神の導きの結果であろうとも、与えられる将来であるとしても、私たちの本当の幸せ、私 の本当の意味での幸せ、それは導かれた結果そうなってしまう、そういった導かれた結果であるとしても結果を喜ぶのではなくて、どんなに先が見えない、将来がわからない、今暗く悲しい人生を歩んでいたとしても、今私たちはそういった社会の中に置かれています。将来がわからない、でもそういった社会の中に置かれていたとしても導いてくださるお方がいる、そのことを信頼する、信頼できる方がいつも共にいてくださる、そのことを確信して歩んでいく、そのお方に従っていくところに誠の平安というものがあるんだ。導かれた、そのようになったという結果を感謝することがあったとしても、私たちは時にはそのことによって導いてくださるお方を失ってしまう、見失ってしまうこともあり得るんではないだろうか。結果は往来なんです。でもそこに導いてくださるお方に信頼する、そのお方に従っていくという恵みを見失ってしまうことがあるんじゃないだろうか。だから聖書は占いを禁止する、導かれる方を見失ってしまうことは私たちにとって災いである、祝福がない、聖書はそのことをやはり語っている。先ほど古城兄弟に長い箇所を読んでいただきました。これは単に長い箇所を読んだってことだけではなくて、そこにやはり一つの流れの中で私たちがその中から見ていく必要があるか。だからどうしてもこの一章全体はやっぱり読んでいただきたいなという思いで読んでいただいたんですけれども、この17章には3つの出来事が描かれています。大きな出来事、3つの出来事が描かれている。そしてその後の18章、そこでは神様の働きに用いられた素晴らしい預言者としてのエリア、彼がバールの神に仕える預言者450人とアシュラに仕える400人の預言者と戦うといった壮絶な大きな戦いが出てきます。カルメル山での戦い、それこそ神の御名に栄光を期すための壮絶な戦いが繰り広げられてくる、これが18章になっていくわけですね。そのために用いられるべきエリア、預言者である、大きな働きを担っている人でもある。どうして神様はその壮絶な戦い、そのことに耐えるべき訓練を、用いるべき訓練をなさらなかったんだろうか。私たちならば、このことが大きなことがあるから、あなたにはこのことを練習した方がいいね、訓練した方がいいねと言って、訓練をすることが多くあろうと思います。もっと目に見える形で、もっと彼によく理解できる方で、いや、それどころか私はこの中二の章がなくってもよかったんじゃないかとさえ思えるような、そういった出来事がここで書かれている。大きな戦いに備えてエリアへゆっくりと休みなさい、休息しなさい、そして来たるべき大きな戦いに備えなさいと言ってもいいんじゃないかと思います。どうして決定川でカラスに餌を運んでもらわなければならなかったんだろうか。またケルテ川の水が枯れてしまう、そこで一人のヤマメのところに行かされる。ところがその家は貧しくて 母と子供が最後の食事をし、今まさに死なんとしているところである。しかし神様はエリアを通してその家庭の必要を満たしてくださった。でもしばらくしてその家の子供が病気になる、死にかける。そのことにあっても神様はエリアを通してその子の命を回復してくださった。結果は全てハッピーエンドで終わっています。ハッピーエンドなんです。この一連の出来事を見ていったときに、どうしてっていう気持ちが出てくる。どうして、何も決定がに行かなくてもよかったんじゃないか、初めからヤモメのうちに行っていればよかったのに、そう思える。いや、それ以上にこのヤモメの家に行くことさえカルメル山での大きな戦いの後でもよかったんではないだろうか、そうとも思える。何もこれから始まる、ね、もちろんエリアはこのこれから後のことについては全く知らないことでもある。全く予想もつかないことが彼の身に起こってくるわけですけれども、でもそういったこと一つ一つがどうしてなんだろうかということを考えさせる。この一連の出来事はエリアにとって明日のことである、将来のことである。でもこの出来事の一つ一つを通して神様は神の働きに用いようとされるエリア、地のしもべを訓練されている。今から30年40年前でしょうか、ピーター・ワグナーという人が教会船長ということを大きく取り上げたことがあります。それからずっと影響して教会の中でも弟子訓練ということが大きな話題になったことがあります。アメリカ、韓国、ね、日本でも大きく取り上げられたことがある弟子訓練。確かにプログラムを組んで弟子訓練、信徒訓練、必要なことであろうと思います。必要なことである。でも私たちが主のしもべとして訓練されるためには毎日毎日の小さな出来事を通して神様が訓練をしてくださっている。一つ一つの出来事を通して神様が訓練してくださっている。そのことを知ってその中で神様からの訓練を受けることこそがもっともっと大切なのではないだろうか。私たちは目に見える形でハウツー形式でこういった訓練をされたい、そういった思いを持つことがあります。でも毎日毎日の出来事の中で神様が一つ一つ示してくださっている訓練、そのことを受けることの方がもっともっと大切なのではないだろうか、そのことを思わされる。一節を見ると二節にはこう書かれています。それからエリアに次のような主の言葉があった。そして8節にはすると彼に次のような主の言葉があったと書かれている。私たち一つ一つのことを終えてホッとすることがあります。一つのことを終えてあ終わったなと言ってホッとすることがある。そんな時に次の用事奉仕をされ頼まれるとどうだろうか。これは皆さんどうか分かりませんけど、私なんかはなんでそんなこと言いませんの、そういうのもっと早く言ってくれたらやり方もっとあったのに、そう思うこともたくさんある。もっとやり方があったのに、そう思うこともある。でも考えると神様の言葉というのは一度に一つなんですね。一度に一つ語られる。そして神のしもべは 神の言葉に一歩ずつ歩んでいく。そこに大きなことが隠されているんです。語られた御言葉に従っていくときに、そこに大きなことが隠されている。3節ではこう書かれます。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。この言葉、一節で神様がエリアに語った言葉です。そこでは、私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。私の言葉によるのでなかったら、この数年間梅雨も降りず雨も降らない。神の言葉を語ったエリア。でもその言葉を語ったからといって、彼は平原としていられるわけではなかった。自らが平然とすることはできなかったんです。神の器が自分で神の力を持っているわけではないんです。神の言葉が言った、だから語っている私は関係ないんだ、ないんです。イスラエルが干ばつの裁きにあっている時、さらされている時、エリアだけが例外的に雨に預かるわけではないんです。どこにいてもエリアも干ばつの危機にさらされている。自ら宣言した飢饉、その飢饉を自らもまた忍ばなければならなかった。ならばエリアがケリテ川のほとりに身を隠す、このことの意味はどういうことなんだろうか。飢饉はイスラエル全土の上にあるんです。彼がケリテ川のほとりに退いても飢饉から免れるわけではないんです。同じように飢饉がやってくる。エリアはこの神の言葉をどのようにどのような思いで聞いたんだろうかな。どのような気持ちで彼は聞いたんだろうか。私だったらどうだろうか。神があなたをカラスを聞いて私は養うようにしている、その言葉をどのように聞くんだろうか。春樹のカラスは私は知りませんけれども、でも一般的にカラスは貪欲なものです。あの貪欲なカラスがパンや肉を運んでくる、そんなバカなことはないでしょう。きっと自らが食べてしまうでしょう。そう思うかもしれない。でもエリアは主の御言葉通りにする。エリアが御言葉の通りにしたんです。でもそれはカラスの能力を信じたわけではない。神が言われた、だから従った。神が言われたから彼は素直にそのことを信じた。このことは神の方法を信じたというよりは、むしろ神ご自身を信じたということだと思います。だから従った。しかしやがてケリテ川の水も枯れてしまいます。干ばつですからケリテ川の水も枯れてしまう。神はエリアのいるところだけを水を絶やさないとは言っていません。その場所もやはり同じように枯れるんです。当然彼はまた動かなければならなくなってしまう。人間少しでも慣れたところ、慣れた場所、慣れた家族、 そのところから離れたくないなと思うのは当然だと思います。それが信条であると思う。主の民、主のしもべにとって慣れたところ、慣れた場所、慣れた思い、そこが今まで安全であった。でもその安全と思えるその中にとどまることが平和の備えというわけではないと思います。主に従うという関係の中でとどまる、離れるということが必要になってくる。主にあってローマ書やピリピリ人の中の手紙も書かれているように、主にあって従うということが必要になってくる。そこにこそ主の民の平和の条件というものが出てくる。主の民にとってどこで、また何よということは決して必要でないということではないと思うけれども、やはりそれは二義的なことではあろうとも思えるんですね。その前に主にあって何でも、主にあってどこでもという生き方が必要になってくる。主にあって何でも、主にあってどこでもという言い方が必要になってくる。主の言葉通り雨が降らなかった。そして決定川でカラスに養われる。しかしそこの水も枯れてしまう。エリアは神の言葉を確認しながら一歩一歩導かれる御言葉の通り行動していきます。自分の賜物、自分の能力、自分の経験、そういったものを見たときに、もっと大きなことをしたい、もっと先のことを知りたい、そう思う。自分にとってこんなことを今更とも思うこともある。でも今知らされているそのことを抜きにしてはどうだろうか。そのことに忠実に従っていくときに、初めて次のステップへの道が示されてくるのではないだろうか。示されていることに従って歩むときに、次のステップへの道が示されてくる。中節を見ると、さあシドンのツアレファテに行き、そこに進め、見よ、私はそこの一人のヤモミに命じてあなたを養うようにしている。語られている御言葉、エリアが養われるためです。彼の安全のためでもある。なのに今語られている御言葉、行けと命じられた場所、そこはアハブの妻イゼベル、彼女の出身地、つまりバール崇拝の中心地でもある、根源地でもある。エリアにとって敵地のど真ん中です。そこへ導かれていく。それは敵地を攻めるためでもなく、憐れみを施すためでもありません。自分が養われるためである。エリアにとってこのことは全く予想外のことです。以前キングスガーデンという福祉関係の働きがあるんですけれども、そこで働いている奉仕している姉妹がこういったことを言ってくれたことがある。私は今使わせている場所で、そこで接する人たちを助けるために、導くための働きとして奉仕をしていると思っていました。でもある時に、自分が助けていると思っていた人から、あなたはお金をもらっているんでしょ、お金をもらって仕事をしているんだからお金のために働いているんでしょ、彼女はその時に、自分はその人たちを助けるためにという思いを持っていた。でもお金をもらっている、そのことを言われたときに、自分の職業における使命とは何なんだろうかということをもう一度考えさせられたところです。頭ではよく分かっているんです。 働く者が報酬を受けることは当たり前である。一方で一般的に出てくる答えはみんな分かっているんです。理解してるんです。でも本当にはどうなんだろうか、そのことを問われる。私も牧会者として奉仕しているときに、私は教会員のために奉仕しているんだ、そのことを思った。でもあるときにふっと、私はこの教会で詐欺をいただいている、だから教会のために組織のためにやはりきちんとしたことをしなければといったときに、ふっと教会員のためにといったことがふっと頭から飛んでしまったことがあったことも思い出すんですね。頭では分かっているんです。でもやはり自分の中でいつもいつもそのことを整理しておかなければいけない問題でもあった。本当にどうなんだろうか。エリアにとって敵地にいたとしても、本来憐れまれ助けられるべきヤモメがいる、そのことは分かっている。でも分からないんです。そのヤモメがエリアを養うものとして備えられている。助けようとしているヤモメに私で養われる。そのためにその彼女は備えられているんだ。聖書を読んでいくとよく分かるように、彼女自身はエリアを養う力が全くありません。まさしく養うものとしてこの仕事を主は彼女に与えておられる。このことは私たち一人一人がいろんなところでその人を養うためにさまざまな奉仕をする、働く、そこにいる人々のために。でも本質的に私は養われるためでもある。人間が自分の持てるものによって養うとするならば、それは主の群れではありません。自分の群れを育てることでしかないんです。主はそのヤモメを通してエリアを養ってくださり、主がエリアを通してまたヤモメを養ってください。相手が誰であれ、どういう形であれ、自らが主によって養われている、そのことを知って感謝することができならば幸いであろうと思う。私たちはお互いに助ける、それは私が助けられるためである、そのことをお互いに本当に知って理解し、そのことを本当に受け止めていくことができれば幸いであろうと思う。そこに養われるはずのものが養うもののために生涯を決定するといった大きな祝福の器として用いられていく。15節を見るとこう書かれています。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたと書いている。彼女を助けることのできなかった貧しい家族、その家族も長い間それを食べて生活した。それまで人の助けなしに生きられなかったはずの人が主には養われることによって他の人を養うものとされた。助けられること、それはしばしば助けることにつながっていくということであろうと思う。問題をもう一度エリアに戻してみると、それにしてもなぜエリアはケリテ川に行かなければいけなかったんだろうか。なぜこの貧しいヤモメの家に行かなければならなかったんだろうか。神の計画です。神がエリアをこれから大きな器として用いようとしておられる。もちろんエリアはそのことは全く知りません。でもこれから起こるバールの預言者たちとの壮絶な戦いを神様は計画しておられる。それならば何もこんな遠回りのことをしなくてもいい、そう思うこともある。エリア自身が アハブに対して一節で、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない、かっこよく言い切っていますね。私は牧会生活40年の中でそんなことは言い切ったことは全く一回もないなと思わされるんですけども、本当にかっこよく言い切っています。私の言葉によらなければ雨は一滴も降らないんですよ。私の言葉によらなければ神のしもべとして預言者として用いられていても自由心でしょう。神の力である、神の力なんです。でも私が用いられている、この私が、しかし神様は彼を天敵が生かした。そこで彼が経験したこと、自分では何もできないということです。カラスに毎日毎日食べさせてもらっている、一方的に養われるだけです。自らの手で作ったり食べたりすることのできない無力さ、イスラエルの王様にあれだけ神の器として神の言葉を語るほどに用いられた、なのに今は何もできない。私たちも自分に与えられた神の賜物を用いて大きな働きをする、でもいつしかそれが自分の力のようにそういった錯覚に陥ってしまうことも出てくる。神の働きのために用いられている神の力によって、でも私が努力したからだ、私が頑張ったからだ、そういった思いになってくることもある。私にはできる、いやそうは思わなくても、神が私を、この私を、あの人ではなくこの私を大きな働きのために用いてくれている、誰やらにこの私を神が用いてくれているんだ。しかしケリテ川に生かされる、ケリテ川を通らされる、ケリテ川は人生に生きるへりくだりを学ばせる恵みの川であろうと思います。私はかつて本当にお金さえあれば何でもできると思っていた、またそれ以上に自分の能力があるからお金は一度儲けることができる、そのように候補していた時期がある。その時このケリテ川に通らされた、いわゆる北教会に来て、本当に北教会で多くのことを教えられた。まさに私にとってこのケリテ川は恵みの川であった、そのことを思わされる。神は大きな御業を成した後で、その人が神の計画において少しも必要がないことを知らせることもあります。あなたなんか必要ないんですよと思わせることもある。しかしそのことはその人が必要ないということなのではなくて、むしろその人でなければできない働きをする人は本当はあなたのと必要ないんですよといったところを通らされる。そのことにおいて私がではなく、私が用いられているということではなくて、主が私を用いてくださった、ただ恵みのうちに用いてくださっている、そのことを教えられる川でもある。カルメル山でのバールの預言者と壮絶な戦いにおける勝利を成していく、すべてこのケリテ川を前提としているんです。エリアは枯れゆくケリテ川の岸辺に座らされる、ヒゼルのために川の水が枯れていく、そこでエリアは何を思ったんだろうか、何を思うんだろうか、明日どうなるかわからない、川の水はいつまで持つんだろうか、カラスはいつまで食べ物を運んでくれるんだろうか、し かし神様はご自身の賜物、つまりチャリティガーではなくてご自身に信頼することを教えてくださっているんです。賜物ではなくご自身を、一人々の歩みのスピードでチャリティガーや貧しいヤモメを通してご自身に信頼することを学ばせてくださっている。私たち毎日毎日の小さな出来事、その中で本当に私たちが神様が私に何を教えるとしてくださっているのか、そのことを見失ってはいけない。そのために神様は私たちに占いを禁止され、私に信頼することを今学びなさい、そのことを語っておられるのではないだろうか、そのことをお祈りさせていただきます。五大天の父なる神様、あのイザヤ預言者エリアを通して私たちは本当にチャリティガーで枯れゆく水を見たときにあなたは何を思うのか、そのことを問われている気がします。私たちは人と人との関係においても本当に私が助けている、そういった関係ではなく、その中において本当にこの人を通して私が助けられ、またそのことを通してその人を私も助けることができている、そういった関係を構築していくことができればといつも願わされます。また主はそのことを御言葉を持って語ってくれていることを教えられます。主よ、どうかあなたがなしてくださった恵みの場を本当に受け止めながら、さらにあなたが持ち人としてくださる大きな器として成長していくことができるように、一人一人を主豊かに導きたまってくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手にお委ねし、心からの感謝を持って愛する主の御名によってお祈りいたします。アメン。